今日の水戸黄門様は3週連続のお願いとなりました。元環境省事務次官の鈴木正樹先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。このメンバーで3週もなりましたら、
はい、ね、
そろそろ、
はい、
吉本風の話を入れたいなと思うんですけれども、
はい、
ところがもう真面目な鈴木先生がおられるんで、
はい、
なるべくこの機会にちょっと真面目な話を、
ええ、
俺一番本当は鈴木先生に来てほしかったのはね、
はい、
この予算のね、揉め方、
揉め方、はい、
やっぱりね、少数与党になった時の政治とね、
はい、うん、
やっぱりね、多くの議員を抱えた与党と、はい、やっぱりね、作戦をね、
はい、
もっと、それ今回でも例えば、医療費の問題でも、何って思いますよ
ね。
そんなもん少数与党がね、
うん、
ちゃんとした根回しもね、せずにね、今回みたいに何の決まってますよ、2点3点するの、うん、それね、安倍さんの時代にね、
うん、
ふっと通りますよ、
うん、
今通らないのを唐突にふっと言うて、これしますね言ったって、これ鈴木先生、これ根回しなんでしなかったんでしょうね、これ。
いや、僕それはよくわからないんですけど
それわからないですよ、ね、
まあ普通はこういうふうに意見の分かれるっていうのはもう当然分かってるはずなので、
うん、
その話をまあ普通の感じだと事前に政治で揉んでもらうとかですね、
うん、
例えば与野党間を含めてちゃんと何が大切で何を1番にして何を2番にして何を3番にするかっていう、そういう順番をまず決めてもらってですね、価値観が決まったところで何がその価値観に合ってるかっていうのは得意なんですよ。役人は、役人は基本的な価値観が決まってれば答えを出すのは得意なんですけど、決まらない中で答え出せって言われると、おそらくそれぞれが思ってることをとりあえずやってるしかないんだと思うので、あまりにもちょっと稚拙だったなというのが僕の個人的な感想なんですけどね。だからある方が、ある政治家の方がいろいろ今回のやつ見て、全く筋が通ってないと、
はい、
要するにどういう価値観でこの話を持ち出したのかもよくわからないし、じゃあなぜ変更したのかもわからないと、感じとしては患者団体の人からこう言われ、まあ何とかからこう言われ、何とかからこう言われ、その度にこう揺れ動いて、で一体何だったのかと、最初の提案はという感じになってるのは本当に、まあ一生懸命やられたのは方には申し訳ないけど、ちょっとあまりにも稚拙なやり方だなと僕は個人的には思いますけどね。
例えば政党間のバーターの寄せ集め成立ですよ、するより政党が出たりね、まあ、これはね本当に惨めや思いますね。やっぱりもうちょっとね、与党がちゃんとしたフィロソフィーを持ちながらね、政策決定せんことには、やっぱり日本の国がもう弱いのにますます弱りますよ。それ僕はやっぱりその影響を受けて、官僚の人自体がどっち動いてるか分かりませんもんね。
昔は比較的価値観がもう固まってたというと怒られるんですけど、戦争直後から要するに40年、昭和40年50年ぐらいまでは、まあとにかく復興とか成長とかパイを大きくすることが善だったから、その中で一番いい道はどれでしょうかみたいなのが、まあ暗黙の了解事項だったと思うんですけど、今は例えば医療費の話ですと患者さんの立場もあるし、それからその保険代を払うサラリーマンなり自営業者の方の負担の問題もあるし、 それを面倒見るお医者さんの立場もあるし、
はい、
でそれぞれ言ってることは別に間違ったこと言ってるわけじゃないんだけど、それぞれ自分のことしか考えずに言っておられる中で、うん、じゃあ全体としてどれを大切に思い、どれを2番目にするか、一番最後はどれにするかっていうのがはっきりしないままこの議論をされているのはちょっと不思議な感じですよね、
うんうんうん、本当ですね。
というのはね、岩根さんね、長いこと政治の社会におられて、うんうん、前もちょっと政権交代しましたよね、
うん、
それより立ち悪いような
悪いですね、まあ、本当にね、これ僕は希望のは自民党の組織がやっぱり弱くなったっていうのが一番あって、
うん、
部会とかね、政策審議会とか、うん、それぞれのところで調査会とかっていうところでね、かなり詰めるわけですよ、
うん、
こういうのだったらば厚生関係だったら社労族っていうのがいて、社労族が社会部会の中で、
うん、
もうずっとそればっかりやってるわけでしょ、
うん、
でその中でもう一つ一つ詰めてって、それに役人の方がまあそれは先生そう言いますけど予算のとかこの辺はどうですかとかって、うん、もう出るまでにまあ何十回何百回とやって何年もかけて出てくるもんなんですよ、
うん、
でそれでようやくこれをカットしようとか、特に年金問題とか医療の問題って長期にわたってやってるのに、
うん、
そういうことが分かってない政治家ばっかりになったのかなっていうのが僕第一印象、
うん、
この問題をやっぱりチェックできるやつがいなくなって、
うん、
やっぱりポットでのやつが社会部会長になったり政務次官になったりしちゃったたびにですね、勉強もしないで役人になって、
うんうん、
だからそれで役人とのコミュニケーションとか政策の練り方もできない、うん、そのままポンと出ちゃった、
うん、
それからもう一つはね、これは安倍さんが悪いんだけども、やっぱり法制局みたいなところがかなり法令チェックするわけですよ、
うん
うん、
いくら部会で承認されても役所がいいって言っても主計局がいいって言っても、やっぱりこれ法制局が議会にもあるし内閣の中でも法制局があって、これかなり厳しくやるんですよね、法律チェックを。それがね、もう法制局っていうのを事実上潰しちゃったよね、解釈を勝手にはね変えちゃった以来ですね、やっぱり提出案件の法律チェックを、うん、が非常に甘くなって、
うん、
甘くなっちゃったっていうのは本当大きいと思いますよ、ずるになってて。
で僕ね、怖いのはね、小選挙区になった部分のマイナスが露骨に出てきて、
うん、
で安倍さんの時からほとんど閣議決定でしょ、
うんうん、
これもやっぱり問題は思いますよ、
うん、
それやっぱり政治がなんかちょっと待ってよ、違う方に動いてるやないかって、うんうんうん、とこれね、僕ね、今井さん、マスコミも悪いと。
マスコミもそうですね、
めっちゃくちゃマスコミがね、迎合型のマスコミ、そしてねしょうもないね議員の脅かしにね、
うんうん、
もうすぐに首引っ込めてしまう、
うん
うん、戦うマスコミじゃなくなってしまって、うんうん、毅然としたねマスコミ、
うんうん、
いつからなくなったんですか、その
もう随分前から亡くなってるっていうのは僕は意識だけど
やばい、反対したけど今井さんが現役の時よりは、
まあまあ、だけどそのやっぱり例えば記者クラブの問題で言
う
とね、
はい、
記者クラブっていうのはまたうるさい存在で、
うん、
役所の中でも大蔵省だったら財検っていうのがいて、
うん、
まあ古手の記者がいてぐちぐちやるし、厚生省も厚生省のクラブっていうのは年金問題のプロばっかりが集まってたんですよ。今もうそんなにいないですもん。
なるほど、
ね、で労働省だって労働組合の古手よりも長いような記者がいたり、
うん、
警察だってそうでしょ、
うん、
そういうのがね今新聞社も置いとけないんですよね、
うん、
遊んでる記者って言っちゃ悪いけども、
うん、
だけど遊んでる記者がたくさんいて、
うん、
それがやっぱり役人側はとか知事は交代しても大臣が交代してもやっぱりチェックしてたんですね。
なるほどね。
だから新聞社のチェック機能も弱くなった。
なるほどなるほど。今民間企業がね、うん、AI 社会でね、私まあ友達なんかと話してたらね、
うん、
たださ昔はね金儲けもでけん社員、
うん、
雇えてたと、今そんな余裕ないと、
うん、
というのはもう金儲けを、うん、それはそうですよね、金儲けする社員がいい社員なんです、
う
うん、昔は人間的にあいつええないうのも含まれて、うん、そう今そういうやつなんぼおったって会社潰れる可能性あるし、うん、要は金儲けしてくれるやつが
だけ、ね、
そういういいやつなんです。なんで会社を回してくれて、うん、仕事でけんやつの給料そいつの儲けで払ってるわけ、うん、だからもうそれだけ日本の民間企業も厳しくなってる AI 社会、うん、反対に AI 社会の有利さを、まあ、経営者採用します。そうしたら一番いらんやつは金儲けでけんやつやと、うん、ほんなら今まで社員がやってた雑用はアルバイトで十分やってそいつは言うてましたね。
だけどそれは営業だけで毎日コツコツやってるやつばっかりだったら大きな仕事ができない、
うんうん、だからそういうこと中小企業はそうなってきてるんです、
ね、宴会部長がいないとやっぱり、
そうそう盛り上がらない、
盛り上がらないんだよね。
そうそう、そう今日本
仕事はしないけど宴会部長ってたくさんいたわけだからね。
そうで今日本の中小企業に宴会部長を雇える余裕ない、うんうん、それもっと実利的にね、うん、反対になんでほんならお前とこ回んねんって言うと、うん、AI です。
昔なんか、うん、あの何組合だけやってる社員
が、ね、そうそうそうそう
要するに何にも他の仕事してもそれだけやってるだけっていうのは、う
ん、そんなをいじめとったのが進藤さん、ええ、
それでよくご存知なんですね。
そうですね、何しかパワハラやから。
今ね、放送と通信がね、放送が負けてるんですよね、うん、放送はね、うん、一方的に流すんだけども、うん、その代わり放送コードで縛られてるから余計なこと言えない、うん、何分で終わり、うん、それで、もう大変な縛りが、うん、あの総務省からかかるわけでしょ、うん、通信は全然個人が勝手にやってんだと、うん、それも双方向だから、うん、だから YouTube もみんなそうなの、うん、完全に放送が負けちゃったんですよね、
う
ん、
そうですね。で面白いのはテレビやったら時間は決まってますよ、うんうん、そう今日はちょっと長いこと話しますやっと、うん、さがはるかにね奥行き広く、
うん、そう全然話 してへんかってもずっとなんか撮ってるだけっちゅうのもあるしね。
それでいいっていう、
それですごくね見る人多いわけやから。
いや今もね、このスタジオ内にね、神戸大の学生の東君いてくれてるやん、でもその時代なん、でか言ったら素人で中途半端なおっちゃんが知ったかぶりして何かやったと、継続もできへんし、仕事の本質も分かってないから、もう本当にそういう面ではね、もう今若い大学生がこのインターン制度っていうのは、これ財務省とか環境省も学生のインターン制度で
やってますよね。
やってますよ、
だからやっぱり働いてみないと本人も向いてるかどうかよく分かんないし、
確かに。
でまあ、これ言っちゃいけないんですけど、やっぱり向いてない人もいるんですよね。
あ、そうですね。
まあ、あの性格的にそういう、
接客が嫌だとかね、
うん、組織の一人になるのは苦手だとかですね、うん、だからやっぱりそれはインターン制度って僕はやっぱりいいと思いますけどね。
そう、確かに。そしたらこんなに大変ですけれども、でインターン制度っていうのは最低のギャランティーが出ますんでね、うんうん、変なバイトするよりは、うんうん、あの自分 の、うん、あの視野も広がるし、うんうん、だからアルバイトっていうのは、うん、あの極端に言い方したら、はいこれやってねって言うと与えられる仕事、うんうん、インターンは自分で考えて、うんあのうん、広げられるんでね、うん、だから僕はもううちの娘に言うとはね、うん、あのそういうバイトやめてって、うん、大学の時になるべくなら家庭教師とかね、うん、そういうのやっていいけれどもね、うん、例えば一つだけ黙々とやるような、うん、絶対若い頃にね、それはその子が何に向いてるかいうことが分からなくなる、
うん、なるほど。
ほんでね、大学の時でね、人生ほとんど決まるね。そうだよ、今にさももうあの高校ぐらいから、
はい、
もっと前から今西さんの場合東大出て新聞記者っていうのを決めてはった、
はい、あそうなんですか、
うん、そしたらいつから新聞記者になろう思ったんですか。
僕は小学校6年
ほら
お、そんなに早くからですか。
あ、そういう人いた。
壁新聞作って
た。
あ、新聞部みたいな。
そう、それでその翌年ぐらいにケネディが暗殺されたんです
。あ、なるほどなるほど。
これをみんなにこう壁新聞作って、ね、みんなが喜んでくれてね。
なるほどなるほど。
それからですね。
なるほど。それあの杉先生いつ役になるの？
来ました。
いや僕はもう大学3年か4年ぐらいですね。
それでもやっぱり大学でちゃんと目標を持ったんでしょう。
いやまあそれは若干挫折の結果ですけどですね。
あ、やっぱり研究の方にね、
研究者になりたかったんだけど、まあ自分の才能からするとちょっと難しそうだというので、まあだから挫折のあれですけどね。だからまあでもまあ学生時代にはなろうとは思いましたけど、
というのは学生代になんとなしに就職してんっていうのはめちゃくちゃ多い。そうだ、学生時代に目的持って、例えば金持ちになりたい、偉くなりたい、そのためには自分はこうしたいって、この学生時代ってものすごい大事。
うん、
石川達三っていうのがね、
はい、
小説家がね、なぜ大学はいいかって言ったら無駄な時間がある、
はい、
その人間その若い頃の無駄な時間を、すごく本人の成長には役立つみたいなこと言うてますよ。まあ私みたいに反対に未だに無駄な時間ばっかり過ごしてる人間、これはもう問題や。
いやいや、
最後にね、
はい、
一つね、先生、あの杉先生、バブルの時にみんなの土地とか株をやりましたね、
うん、
あれね投資っていうの、
うん、
いやあの時投資した失敗してへん。
お、
私ね、いつもね、当時若かったから、ね、違うでって、それ投機やでって言うんですよ。うん、
あ、投機。
それを投資やって言うの。
二、うん、
代目のね、JC の連中は。
うん、
それと、僕から見たら投機なんですよ。
うん、
これ一回鈴木先生に聞こう思って。どう思いはります、これ。ああいうバブルのね、時のね、不動産とか、うん、株ね、あれ投資なんですか、それとも投機なんですか。
バブルっていうのは定義を何ですかって聞いた時にですね、弾けるからバブルだと、
はい、
だからそれは持続的じゃないと、うん、だからおそらくあの高橋さんが言われてるのは、投資っていうのはちゃんと生産性があって、はいはい、リターンが考えられるものが投資
なんです。
で投機っていうのは別にリターンの関係なくですね、その要するにみんなが買うから値が上がるっていうのが投機なんですよ ね、
そうですね。
だからおそらくあの時の買った土地であのリターンを考えた時に、おそらくリターンは考えられないような、要するにその価格が上がることだけがあのリターンを生むっていうような、その土地から生まれる本当の生産性じゃないものに、あのみんな群がったんで、それはおそらく投機っていうことになるんじゃないでしょう
か。なんでか言いましたらね、ゴルフ場あの時ね、平均ね4000何百万円、平均今100万、
今100万なんですか。
これ投機なんですよ。投資いうのはね、自分の求めてる生産性のある商品作るために工場を作ったりね、こういうの投資は思
う
んだ。例えば会社やったら社員の健康に投資するっていうのは分かるんですよ。反対に子どもの教育に、私は親として未来のこと考えて投資っていうのは分かるんですよ。それとこれの投資は理解できても、いや株なあれ投資してる、これ投機なんですよ。
うん、
逆にそらちょっと今安心したわね、あ、俺の考え方はあの素晴らしい鈴木先生と
素晴らしい、はい、
同じ考え、それも財務省の、ね、大蔵省の主計におられた鈴木先生と同じ、
意見が一致なんです
よ、
ね、
これはね、
はい、
危ういですね。
危うい。
これはいや、ほん、あのこういうことですよ。あの地球人の私と 太陽人の鈴木先生と同じ意見、
はい、太陽人
そうですね、太陽人っていうのはね、周りがぐるぐる回ってくれるの、俺は一生懸命回ってくれる私は地球人、鈴木先生クラスは太陽人、なんでかというと周りに温かさと明るさを振る舞うと、
俺はそういうオチなんだ、うん
ね、燃え尽きそうな感じ
いやでも私も一つお伺いしていいですか。私はねバブルを知らない世代なんですけど、今どんどん物価上がってるじゃないですか、今もやっぱりこうバブル的な感じに見ておられるんでしょうか。
いや今は、まあ、もちろん、なんていうか投機的な部分がゼロじゃないと思うんですよ。例えば、うん、投資通貨の中でもなんか投機的な通貨あるじゃないですか、はいはい、ああいう世界はそうだと思うんですけど、例えば株なんかは利回りも考えても、はい、利益を考えてもあのバブルの頃と全然違いますよね。
違うんですね、
だからやっぱり今の株価っていうのはちゃんと利益が伴ってる、うん、あの株価なんで、まあ投機的な目がゼロとは言わないですけども、あの投資としても十分成り立つ分野だと思うんですよね。だからリターンが、例えば配当利回りでいうと3とか4とかある株いっぱいありますから、だからそれは今の方が健全な経済を反映した株価だったり地価だったりすると思いますけどね。
そうなんですね、
今はね、
今はねちょっと状況分かるとまた変わるけど
今日は今西さん、鈴木先生の役に立つ意見を、
はい、
ちょっと間違うたね、 3回とも真面目路線やったね、
はいはい、いやちょっとお月謝払いたいくらいでしたね、
払うて
気持ちだけ
言うと思った、
寺澤ちゃんの、はい、思うだけやったら、
はい、
お二人みたいなエリートは納得せえへん、
はい、いらんこと言いました、
うん、思ってくれんねやったら金くれて
絶対思われてますね
今日は一番最後に、
はい、
寺澤ちゃんの笑い話を最後に、は
い、ここカットじゃないんですか
終わりましょう、
はい、3週にわたってありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
鈴木雅樹と
今西光雄でした。